厄を払い福を呼ぶ
サイクジラジオ。
サイクジラジオ、この番組は誠運送有限会社、株式会社 ITL 宮崎、ウェゾン食品株式会社の提供でお送りします。
夕方5時半を回りました。厄を払い福を呼ぶサイクジラジオ、私、鹿児島市平川町の西久慈貫主、郷こと池口郷仙です。そして、
辻恵子と、
シンガーソングライターママの陽子です。
よろしくお願いいたします。
はい、おやつさー
す。おやつさーです。いやー。あっという間に12月でございますね。
早いね。毎度毎度のことですけれど、
うん、ね、寒さも感じつつある鹿児島ですけれども、はい、今年の冬は寒くなるかもしれないという情報があるので、皆さん体調管理、うん、お気をつけください。郷さんも、
ね、夏が長かった分なんか温度差が、ね、激しいですから ね、
気をつけるとですね、皆さんも気をつけていただきたいと思いますが、11月もいろんなイベントありましたね、催し物が。
そうですね、まあ、今年は9月10月がちょっと高野山で一月半ほどずっと鹿児島留守にしてましたんで、まあ、その反動もあってですけどね、11月はまあ行事も重なってましたけど、ちょっとバタバタでした ね、
うん、もう11月1、2、3ももう
そうですね、まあ、毎年の商売繁盛ということの祈願ということで、家紋繁栄とね、ということで、まあ、2月の厄払いとこの商売繁盛というのは結構大きな祈願祭ですから、ちょっとね、準備なり実際 の、 行事自体が忙しくなっているところでした ね、
はい、そして、はい、大きなイベントといえば11月15日、
うん、まあ、これも、まあ、毎年やってるんですけど、斎藤ごまといいましてね、外で炊くごま行ですよね、はい、まあ、イメージとしては、まあ、キャンプファイヤーを考えていただければいいかと思いますけど、井桁に組んだところで大きな火を焚いて、そこでごまをするというね、祈願なんですけれどね、
かなり迫力のある、うん、ね、
ありますよね、映像を拝見して
そうですね、まあ、ちょっと少しうちの壇も大きめなもんですから、普段の、はい、普通のところでされる斎藤ごまより少しですけどちょっと大きいですし、まあ、今回ね、またそれを体験したい、一緒に参加したいということで、シンガポールのお寺さんの団体がちょっと来られてですね、なんか、まあ、映像で見たことがあったんだけど、はい、これぜひ実際に見てみたいということで、ツアーを組んでちょっとそのお寺さん、住職以下団体でちょっと来られましたね。
シンガポールの方々どうでしたか、様子、なんか感想ありました？
いや、もう思っていた以上だったということで、感動しましたということでね、まあ、日渡りっていうのもあるんですけれどね、その火を燃やした後のそこの場所を裸足で渡るっていうのもあるんですけれど、はい、まあ、暑かったりも するかもしれないんですけど、うん、まあ、それも渡って感動して泣いてる方もおられたりね。
本当ですか、
うん、私伺いたかったんですけど仕事だったので伺えなかったんですけど、うん、来年も15日に
ですね、そうですね、毎年この時11月15日にということでやってますね。
一般の方も参加できる
んです、ね、ああ、もちろん一般の方も、その日渡りなんかも子供、小学校の低学年の方だったりね、そういうことも、帰ってああいう子の方がね、よしやっとるって感じでね、行きますよね。大人の方がビビってる人がいるんだけど、子供の方はなんか面白そうだからってやりますよね。
泣かずに
そうですね、元気に行きます、ね、
すごいな、怖がらず、
そうですね、
子供強いですね、
子供強いですね。
ぜひ来年も皆さん参加してみてください、
またぜひおいでください、はいはい、
総本山烏帽子山西久慈、修験道の家系として今を遡ること500年以上昔、室町時代にその起源を持ち、道伽藍といった寺の建物は持たず、自然の中で修行活動、弘法大師空海真言密教のお寺西久寺として開山したのは薩摩修験道第18代で、前人未到の100万枚ごま行を上満し、現在は高野山別格本山頂上真院住職の池口恵観大僧侶、その後2代目貫主として継ぐのは高野山大明神流儀である私郷仙です。
郷さん教えて、
では郷さん教えてのコーナーです。まあ、教えてのコーナーの前に、さっき、まあ、シンガポールの方がそうやって斎藤ごまに体験されて涙を流すということを言われた、言ったんですけどね、まあ、高野山の方でもごまを炊くんですよ、炊いてるんですよね、はい、まあ、それは斎藤ごまって外じゃなくて中のごまを炊くんですけれど、まあ、高野山は、まあ、外国からの方、参拝の方も結構多くて、うちのごまもどうでしょう、6割7割ぐらいは外国の方ですかね、来られる方。
そうですね。
ですけど、まあ、こう途中でね、御馬壇のすぐ近くまで来て自分で祈願札を火の中に入れてもらうんですけれど、その時にね、結構外国の方でも涙を流される方、なんかどういう涙なのか、感動されてるのか、まあ、黒人の方だったり、ね、ヨーロッパ系の方いろいろおられるけど、はい、その関係なしでやっぱり涙を流されてされる方が多いのよね。
先生の言葉でこう感動するのか、言葉が分からなくてもなんか波動で感じるのか、手を握ってもらって感じるのか、炎を見て感じるのか、何なんでしょうね、あれね。
まあ、まあだから本当、まあ言葉でって言われたけど、まあ言葉はね、分からない部分が多いと思いますから、そして途中で、行の途中で言ってるのは、まあサンスクリットの真言ですからね、まあ、だからそこはもう日本人でもその意味は何かって分からないわけですから、まあ、だから言葉を超えた部分っていうのが、まあ世界共通のものですよね。ですからやっぱりそう、まあ一般的にそういった言葉を超えてって言ったら、やっぱり音楽とかね、はい、スポーツというのがありますけどね、はい、まあ、横ちゃんもだからそういったのは感じることがあるんじゃないかね。
ですね。なんか最近一つ一つステージごとに絶対お一方は涙を流してくださるんですよ。
本当、うん、
それがバラードとかじゃなくても、やっぱりアップテンポな曲でも涙を流してくださったりとか、楽しみながら笑いながら流してくださったりもするんですよ。なので空気なのかなと思ったんですけど、あと木なのかなとか、西福寺のね、文字のごとしのところ、やっぱりその先ほどシンガポールの方が涙を流されたっていうのをお聞きして、素晴らしいなって思って、私今もお話聞いてなんかこう感覚が分かるから泣けてきます。なんて尊いことなのかなみたいな。
はい、
はい、どうぞ。
私その人の思いが声に、なんかすごくメロディーじゃないですけど、先生もそうでしょうけど、それがすっごくなんか何かわからないけど涙が出てくるっていうか、その人のパワーというかを感じるんじゃないかなと思いますけど、私はですよ。
なるほどね。
私もですね、結婚式の司会をしている時に、もう感謝の思いのセレモニーの時に一言添えるんです、言葉を、
はい、
でもその時ってすごく気持ちをこう集中するというか、両親への感謝の思いだったりとか、その人たちの背景だったりっていうのをこう思い浮かべながら話すと、ゲストが泣くんですよ。なんかその時ってでも本当気持ちいいな気もします、その方々のなんかが伝わるんじゃないかなと思いました。
そうですね。
言霊
みたいなのかな。
高野山でいる時ね、学校に行ってる時に、まあ、法話の講義っていうのがあったんですよ。法話の講義、それでその時の先生がおっしゃられてたのが、まあ、内容はもちろんね、何を話すかっていうのも、まあ、皆さんは気にされると思うんだけど、それは、まあ、順番で言ったら3番目だったと、はい、大事なのは1番目に声、2番目に顔、まあ、顔とかもう姿とか、それで3番目に内容だと、うん、だから何を話すかっていうのは3番目で、やっぱり一番最初に来るのは声、まあ、ただいい声っていうんじゃなくて、そこに思いがどんだけ詰まってるかとか、はい、まあ、それこそ普段のあれから強い声とかね、うん、まあ、声量とかそんなのも含めて、はい、もうの声もだけど、そこに思いの込められた声とかな、はい、それでやっぱり姿っていうのも大事だから、身なりもしっかりしなさいと、
はい、
うん、そこがまず大事だ、内容はその次だよって、
なるほどな、っていうことが言われたね、
うん、
なるほどな。
だから、まあ、そうやって何で感動して泣いたかっていうのもだけど、もうその雰囲気とかそんなの含めてね、火のエネルギーだったり、その場のエネルギーとか、そういった言葉に表せない部分をで共鳴して、やっぱりそれぞれの方がやっぱり感動されて、 涙流されてるのかなとか思ったりして ね、
なるほどですね。
そこだからそこを説明するのはなかなか難しい、
難しい
内容がどうのこうのじゃないですからね。何を言ったからどうしたからっていうあれじゃないですからね。
先生はごま行の最中にちょっと涙がとかそういうことはないんですか、ご自分が。
僕はないね。
あ、ないんですか。
うん、
何を思ってされてるんですか、何を考えてらっしゃるんですか。ずっとも唱えて無心なんですか。
そうですね、無心ということもないですけど、まあ、これがあの皆さんの祈願がいい形のエネルギーに変わるようにということで、まあ、とにかく、う
ん、唱えてらっしゃる感じですか。
そうですね、唱えるっていうか、まあ、そこの方にいい方向に向かうようなイメージですかね。
イメージ、うん、その波動がやっぱり声に乗るんでしょうね、うん、伝わっていくんでしょうね、はい、
うん、
声か、なるほどな、うん、
まあ、声とか、まあ、そうやってね、説明できるあれじゃない部分ですよね。
いや、説明できませんねこれは。
そうですね、うん、
だからまあ、うん、まあ、だから真言宗って言いますし、あの言霊っていう言葉もあるけれど、何を言ったかっていうのも大事かもしれないけれど、普段からそこにあのどんだけね、あの拝み込んでエネルギーを詰め込む、込めてるかとか、そういった部分がやっぱり大事だよね。だからあの横じゃなく歌を歌ってもその時のあの感情によってやっぱりエネルギーの入り方が違ってくるっていう部分はあるんじゃないかなと思うんですよね。うん、はい、
ありますね。
やっぱり落ち込んでる時はどうしてもそういった負のエネルギーも少し乗っかってしまうから、自分の中でもやっぱり変えるんじゃないかなとか勝手に考えるんですけど、どうなもんですかね。
おっしゃる通りです。ただ歌えばどの自分も元気になるんですよ、うん、どんな時であっても、うん、なのでそれもまた不思議だなと思って、うん、生かされてるなと思って感謝するんですけど、うん、
まあ、準備の段階もあるけど、自分でもね、自分で自分の歌でね、うん、変えられていくのもあるんです、
うん、でですね、
うん、え、毎回なんか違う、
違います。
あ、そう、
体のコンディションとか声帯がどうとかそういうことだけじゃなくて、もう歌ってる時の空気感が違うので、私はこうやって表現したいとか、逆に空から私の声が降ってくるくらいすんごく気持ちよく歌えたり、お客様に届いてるっていうのが見える瞬間もありますし、毎回違うんですよね。もう久しぶりに、まあ、1ヶ月ぶりに先生にお会いしたら、あの先生すごくお元気ですよ、こんなにハードな秋冬を過ごされてるのにやっぱりね、11月の行のおかげ、 ね、力なのか、すごいお元気だなと思って。
先生はその元気は何で保たれてると思いますか、ご自身で感じるのは。
なんですかね、うん、まあ、だけどあの睡眠は僕できるだけ取るようにしてます。
あ、睡眠大事ね。気持ちなのかと思いました気持ちってくるかなと思ったら
健康から睡眠
でも集中するためにやっぱり睡眠ってめっちゃ大事ですよね。
そうそう、ね、寝ぼけてるとね、毎日
こうね、いつもだとフル回転できる頭もちょっとなんかね、言葉詰まったりとかしますもん。
ですよね、
睡眠不足だとね。睡眠大事ですって皆さん、
う
ん、
はい、そうですね、
うん、大谷選手も言ってました、睡眠大事、
大事
睡眠よく大事
睡眠よくね、
あ、そこですね、はい、はい、
さて郷さん、もう12月ということはもう1月のこともね、
そうですね、
そろそろ準備があられると思いますけれども、
うん、まあ、だからちょっとその正月、まあ、インフォメーションとしてもあれなんだけど、正月は、まあ、うちは元旦ですね、まあ、除夜の鐘を12月31日ついて、それでそれが終わって午前0時から1月1日新しい年が始まったところで、あのごま行をまず1回目やるんですけれど、特にこの一番最初のごま行っていうのは主生栄っていう言い方するんですね、
はい、
主生栄の意味もあるね。主っていうのはあの納める、修行の主ですね、
はい、
それで正は正月の正の会ですね、はい、だから正月に修行する会っていう意味なんですね、主生栄、うん、まあ、それを、まあ、元旦あの午前0時からやりまして、また日中あの日が昇ってからも、まあ、3回4回とこの三が日5日ぐらいまではあのごま行をずっと炊いてあの、はい、祈願するんですけれど、まあ、この主生栄の意味っていうのがあの何かというと、ケカエなんです。ケカっていうのはあの懺悔ですよね、
はい、ケカエ、
うん、ケカ、
ケカ、
うん、ちょっと字が難しいんですけど、はい、まあ、だから懺悔ということで、その前の年、あの前の年 これまで岸方をちょっとまず反省して、
はい、
それで、まあ、自分の中で清めて、そして新しい年に向かうっていう、まあ、一番最初にそれをするわけですよね。もう見直す、前を見直し、自分を見直して、今年は去年はこんな失敗をした、こういうところが足りんかったっていうのをまず見直して、そしてそこを今回は、今年は進ん、ちゃんと前に進めるようにしようっていう思いをいながら、祈願するっていうのが、祈願する、私も祈願しますし、来ていただいた皆さんもそういった形で、昨年を、前の年を反省して、今度はいい方向に進むように、自分の中でもいい方向に進めるようにっていう思いを持って祈願するっていうのが、この最初の祈願の意味合いなんですよ。
首相へ
、
はあ、うん、そうなんだな。
なんか元旦ってキラキラハッピーでいないといけないのかなって思ってたんですよ。だから反省してるのは良くないかなと思ってたけど、ちゃんと1年の1日目から反省してこう変えていこうっていうプラスにするっていう感覚でいいんですね。いいことを教えてもらいました、先生。
それも、もう皆さん参加することは、
もう皆さん、どちらの方でもおいでいただければということですよね。
0時でしたっけ。
午前0時ですね。
午前0時。
まあだからね、その時によって寒さがどうなるかっていうのがね、わからない。何年か前はちょうど元旦の日にすごい雪でしたよね。
覚えておられる方が。そうでしたね。
もうだから県道からうちの、寺の中には境内に入る道がもう雪がいっぱいで、車も入れなかった時もある。
綺麗でしょうけど、
綺麗でしょうね。
綺麗でしょうけど大変。
とにかく寒かったりね、それから、まあそこら辺は皆さん、そういう時のためにあったかくしておいていただければと思いますね。
はい。これはもう飛び入りというか、
まあもういつでも
予約なくでも、
はい、来られますから、その除夜の鐘っていうのも、まあ言っていただければ、言っていただけますからね。
はい。あと、その他、新年と、言えば1月、
1月1日、はい、まあ、まあ暦の上で1月1日が新年になりますけど、まあ寺で考えたら、新しい年っていうのは1月1日の他に、2月の頭があります。節分、
はい、
厄払い祈願をしますけど、これは何かというと、ここで節分、節を分ける新しい年になるっていう考え方ですよね、
はい、
これで、まあまあ宇宙の星、自分たちもみんな宇宙の中の一部ということで、
はい、
その年回りによって星の位置が変わるように、自分たちの運気っていうのも変わりますから、それ の新しい年への入れ替わりということでね、
はい、
そこを節分、節を分けるということで、ここがまた一つの新しい年として大事なんですよね。
節分でそういう意味があったんだな。
星としての、まあ、動きだから、この時の節分、厄払い祈願っていうのは、星マンダラって言いましてね、
はい、
宇宙の星を表す仏さんたちを祀って、はい、祈願するんですよね。そしてそれぞれに関連する皆さんの運気がいい方向に向くようにということで、
私今年の元日にもう日付変わってすぐ西福寺に伺ったんですけど、もう来年も絶対行きます。今日の教えをちゃんと、なんだろう、ちょっと覚えて、思い出して、
うん。
恵子さんも行きましょう。
どうなんで、うん、これ1月中で、どうなんですかに行った方がいいとかってあるんですか。
1月1日とか三が日に行った方がいいとかもあるんですか。
いや、もうそれはもう皆さんの時間があるとき、まあ、首相へという意味合いでやってるのは、この、やっぱり三が日で。
三が日で。
まあ、ごまげはずっとやってますけどね。まあ、特に師匠へということで、皆さんの中で、そうやって思っていただけるのは、その三が日を中心にということでやっておりますからね。
はい。ぜひですね、皆さん詳しくは、西福寺のホームページ。
そうですね。
そしてインスタグラムもぜひ。
インスタグラムでもいろいろ情報を流してますからね、はい。また見ていただければと思いますね。はい。さあ。
西福寺インフォメーション、
では西福寺インフォメーションということなんで、まあ、新しい年、 を迎えるわけですけれどもね、はい、1月は、まあ、さっき言ったみたいに、まあ、元旦、うちは元旦ごま、午前0時になった瞬間からごま行して、まあ、その前除夜の鐘でからね、はい、新しい年に、ね、こう入っていくわけなんですけど、ちょっとインフォメーションと郷さん教えてがこうごちゃになってしまってるんだけどね、まあ新しい年についてちょっと話したんですけれど、まあ、高野山で言いますとね、高野山でいろんな行事、去年は秋に高野山で一月半いたっていうことを言ったんですけれど、高野山はでもそういう使い分けがあって、密教的な高野山は神様も仏様も拝むということを言ったんですけれど、はい、仏さんに関しては結構今の暦で行事が進んでいくんですけど、神事に関しては結構ね、旧暦を使ってね、はい、やるんですよね、はい、それでその上クローズで一般の方が見れないような形で進んでいくもんですから、はい、あんまりそういった部分をね、皆さんご存じないっていうところありますよね、はい、神事に関して
見てみたいなと思うけど、やっぱりそこは神事なので、
う
ん、ですよね。
そうですね、まあ、ものによっては少し覗き込むっていうか、そういうことができる行事もあるんですけど、そうですね、まあ、夜ありますし、まあ、皆さんご存じないっていう部分がありますけど、はい、夜にこうお堂の窓を開け広げて、そして、まあ、ろうそくの明かりだけでやるもんですからね、はい、そこは、まあ、ご存知の方か、たまたま来られた方かは分かりませんけど、こう窓からこう覗き込んでね、その様子をご覧にいただいたりはできますけれど、うん、まあ、一部の神事ですけどね、
はそういうのが、まあ、貴重なここですよね。
そうですね、まあ、そう言ったら、あ、小屋さんでもこんなのがあるんだっていうのは思われるかと思いますけれどね、
はい、
だからそれで神事と仏さんのことで言いますと、高野山でもさっき言った主生会っていうのは、まあ、もちろん高野山でもやるんですけれど、
はい、
高野山の場合は 1,2,3 と盆地の人やるんですけれど、
はい、
どっち側もちょっと場所を変えてやるんですね。近道っていうところでやるのと大東っていうところでやる、うん、場所も変えてやるんですけど、日付によって、はい、それで片一方の方は仏教式、仏教一般の拝み方でやって、はい、それでもう一方の大東の方でするときは密教的な拝み方をするとかね、そういったちょっとまあどこがどうって言われたらちょっと難しいかもしれませんけど、そういったいろいろ神事、仏さんのこと、そういったまた一般仏教、密教とかいろんなものが高野山っていうのは混ざり合ってるんですね、うん、だから、まあ、高野山、まあ、そういった意味でも高野山っていうのは世界遺産になっていくわけですよね、はい、いろんなものを受け入れていくっていう、
はい、
それが、まあ、密教の大きな特徴でもありますからね、ですから、まあ、西福寺としてもいろんな方来ていただいてますし、まあ、先ほどシンガポールの方も来られたっていう方言い方しましたけど、去年、まあ、去年といいますか、高野山にいるときに私のごま行に参加してね、感動したして、はい、鹿児島にもう一遍来たいって言ったサンフランシスコで生まれて今バリ島で活動されている黒人の方がいるんだけど、その方がまた去年鹿児島の方に来て、
はい、
高野山の感動をもう一遍って言ったんだけど、その時にもうここで行がしたいって言って、その時もう弟子になって行をして、で先日もまたもう一遍鹿児島に来てごま行を一週間ほどして行かれたんですけどね、その方もいますし、それで今度またインドの方が来られてね、インドの方も密教の元々のふるさとですけど、右手の方が来てなかなか素晴らしいから、それでうちの大仏さんが弁天様と言いまして、はい、インドからね、直接来られる神様の中でもインドからの神様ですからね、それをちょっと紹介したいし、まあ、それでごま行に参加したら、いや、もっと良かったということで、今度はみんなを連れてツアーで来たいっていうことがあったりね、それでまたさらに言うと、ちょっとフランスの方から連絡があって、ちょっと修行がしたい、西福寺で修行がしたいんですけど、得度もしたいんですけどっていうこの問い合わせあって、まあ、一応いっぺん来てもらってちょっとお話してかなと思ってますけどね、まあ、そういった形でちょっと最近いろんな国の方もね、ちょっと関わりが出るようになって、まあ、密教はそういったものを全てこう包み込むものが、まあ、密教の特徴でもありますからね。
素敵ですね。なんかすごく平和ですね、密教って。
そうですね、だからもうさっきの話戻るけど、高野山が世界遺産になったっていうのは仏教、密教、いや仏教と神事っていうね違う宗教ですよね、はい、それをもう1200年以上にわたってあの同じように大事にしてるっていう部分ですよね、はい、だからまあ、普通は宗教戦争、宗教はちょっと違っただけで喧嘩をするということがありますけど、はい、そんなのもなしでこう全部包み込んでいくというのが密教の大きな特徴かなと思いますね。ですから、まあ、西福寺もどんな方でも来て一緒に拝んでいただければと思います。
はい、はい、以上西福寺インフォメーションでした。幸せのピラジオ。この番組は誠運送有限会社、株式会社 IDL 宮崎、ウエゾン食品株式会社の提供でお送りしました。
お届けしてまいりました、厄を払え福を呼ぶ西福寺ラジオ、エンディングです。あっという間でしたね、は
い、あっという間ですね。いい、またいい勉強しました。
胸がなんか高鳴ってる、ドキドキしてますなんか、
ね、うん、なんかお話しして伝えることってやっぱりその人の声に乗せて、まあ、声が大事なんだな、伝える、
う
ん、
ちょっと早いですけど、もう来年はどういう年にしようとか考えてます？
12月です。あ、来年ですか、はい、来年はね、50に向かって、うん、来年がすごく大事だなって思っていて、うん、来年はその50に向かっての準備をする大事な年にしたいと思ってます。はい、もうちょっとがむしゃらに、もうちょっと一生懸命耕して肥料を入れて種をまいていこうかなっていう年にしたいと思ってます。
50代っていうのはね、うん、あっという間に過ぎるよ。もうびっくりするぐらいあっという間に過ぎるよ。
俺
そんなに10年もあったっけっていうぐらい、もう本当
ですか、
うん、だからもう本当準備はこの十分した方がいいと思いますよ。
ちょっとこの1年で準備して50の時にはもうスタートできているような状態にしたいなって思ってます。
本当びっくりする。
本当ですか？びっくりする。何度連呼したかヨコちゃんは？
私来年産休イヤーなので、娘たちと一緒にもう全国世界回って、ありがとうの音時間を届けるってもう準備してます。楽しみです。
準備もうバッチリですね。
バッチリですね。え、ゴーさんは？
いや、毎年ね、西福言葉ということで、はい、まあ、自分 の、 その年の座右の銘というか、決めてやってるんですけれどね、まだもう少し決めかねてるんで、まあ、それを考えながらちょっと決めていきたいなと思いますね。
どんな
楽しみ文字が
文字になるのか言葉になるのか、
もう言葉を選ぶのもあれだけど、それ書かんといかんから下手な字で書かんといかんから、もうそれもちょっとね重荷なんですけどね。
まあ、違いますよ。先生の思いが字に乗っていたら、うん、最高です。
ありがとうございます。ありがとうございます。
ぜひ皆さん、はい、来年は、はい、さらにさらに素敵な年にしてください、
はいはい、頑張りましょうね、
はい
はい、
素敵な年を迎えましょう。
ありがとうございます。
ありがとう
さん、
終わったらどこ行く？
温泉もいいし、ラーメンもいいね。
鹿児島っていいところたくさんあるね。
鹿児島大好き。
イブニングレディオマンデーパーソナリティの辻恵子です。イベント、飲食店情報にクイズなどで元気と笑いとパワープレゼントします。笑っているあなたが見たいか。
Radio. Radio. フレンズ FM762 が午後6時をお知らせします。